はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトル。牧師、その神学と実践、第7回でございます。ウィリアム・ウィリモン、2007年、新教出版社ということで。まあ、この本ね、本当に面白くて。で、まあね、その、東大ね、一級の、その、神学者、ウィリアム・ウィリモンによる、その、牧師とはという、まあ、クラシック、になるかなという、本で。めちゃくちゃ面白いんで、相当、過去最長のシリーズになる可能性ありって感じなんですけど、まず早速ですね、紹介していきますね。180から181ページ。ここね、実はね、同性愛についてね、ウィリモンが言ってるところなんですよ。私たちは古代イスラエルにおける同性愛の実態についてはほとんどその情報を持っていない。バール宗教の礼拝ではその信仰にまつわる豊穣を求める儀式との関連で神殿談笑も存在したらしい。旧約聖書の中でこうした行為が非難される場合、その主たる関心は性的な罪よりも偶像崇拝的な振る舞いに向けられていたとみなすことは果たして正しいのだろうか。括弧明らかにレビ記では今日の私たちの時代にも同様と思われるのだが、性的な罪と偶像崇拝は相まって生じる傾向があると考えられている。括弧閉じる。レビ記が18章22節と20章13節において女と寝るように男と寝てはならない、これは厭うべきことであると告げるとき、ヘブライ人はこの例えば、これ、厭うべきことという、意味のヘブル語が、例えばなんですね。例えばという言葉を、儀式的な汚れをもたらす行為、例えば豚肉を食べたり、生理中の女性と性的関係を持ったりするような行為を示すものとして用いているのだろうか。このような記述は、今日における、互いに合意の上での同性愛関係における、キリスト者同士のあり方に対してどのように適用されるべきなのだろうか。時代や文化の相違を顧みることなしに、両者を単純に結びつけるとすれば、それは聖書を尊重するというよりも、むしろ冒涜することになる。と、ウィリモンは言ってるんですよ。だから、まあ、ウィリモンさんはここではっきり断定してないですよね。結局その、どっちなんだろうねって言ってるんですよね。どっちなんだろうねって言ってるんだけど、おそらくそのね、例えばってのは儀式的な汚れ、つまりその宗教的禁忌ね、豚肉食べるとかね、ひげを剃るとかね、生理の女性が座った椅子には座らないとか、そういった類の中にある男と寝る、ね、女と寝るように男と寝てはならないなんじゃないかな、どうですかね皆さんみたいなで最後の一文がすごい大事で、時代や文化の相違、ね、違いを顧みることなしに、両者を単純に結びつけるとすれば、それは聖書を尊重するというよりも、むしろ冒涜することになるよと。つまり、ここに男と寝てはならないと書いてあるんだからならないんだっていうのは、すごく聖書を尊重しているようでいて、実は冒涜してるんだよって、ウィリモンは言ってて、僕も本当そう思いますよ。だから、いわゆるね、だからその、ファンダメンタルな聖書の読み方ってのが僕が全くしっくりこないのはそこで、なんかその時代とか、あとその科学的にも歴史的にも正しいって聖書言っちゃってるわけでしょ。で、そうするとさ、もうさ、無理筋の戦いだよね。なんか全部が教鞭みたいになっちゃうし、で、教鞭に教鞭を重ねると人を殴ることにもなっちゃうから、僕はやっぱりそのウィリモン的な読み方の方が、なんかこう、むしろ聖書に対するリスペクトがあるっていうふうに僕は思います。はい。もちろんそう考えない人がいるのは知ってますが。はい。で、続けですね。今度新約聖書なんですけど、パウロのマラコイとアルセノコイタイに対する非難は、ね、だから、ま、日本語の聖書だと、難色をするもの及び断章となるものって訳されてると思うんですけど、このマラコイとアルセノコイタイというギリシャ語の翻訳なんですよね。で、アリスティディスの弁明にあるような括弧閉じる、少年に対して同行した性的盗作行為を行う者に向けられたものだったのだろうか。今日の私たちが同性愛という時、果たしてそれは何を意味するのだろうか。聖書を尊重するということは、難しい内容を含んだテキストを私たちの今日的な現実に適用させようとする際に、 一定の配慮を持ってそれに接するということであり、それとともにそうしたテキストを放棄する場合にはさらに一層大きな配慮を払うということである。だからまあそのウィリモンのスタンスって結構まあどっちつかずっちゃどっちつかずなんだけど、その書いてあるんだからこうだろうと断定することには非常に極めて慎重だってことですよね。はい。だからその新約旧約双方の同性愛禁止規定に関して、それが現代の同性愛を指すのかどうかってのが、まあ、ウィリモンとしては疑問で、でじゃあ指さないってはっきり言うこともやっぱり慎重になるべきだね。指すってはっきり言うことも慎重になるべきだ。まあペンディングするっていう立場ですね、ウィリモンさんは。で僕はなんかこの立場すごくなんていうか誠実だなと思うかな。なんていうかな、まあ、エポケってギリシャ語で言うんですけど、判断留保っていう意味で、まあ、あの昨今注目されてるネガティブケイパビリティっていうですね、あの結論を出さずに置く能力っていうのがすごく実はその知性とかにとって、まあ、あるいはその多様性にとって非常に重要だよっていうのがあって、まあ、それで言うとそのウィリモンさんはまさにこのネガティブケイパビリティを体現した形で、聖書をこう留保しておくっていうか、ためを作っておくっていうか、もちろんそのこう言い切っちゃった方がね、リベラルにしても保守にしても言い切っちゃう方が楽なんだけど、それをしないところに牧師の、なんていうのかな、牧師こそがそれをしない人であるってことに僕はすごく信頼が置けるなって感じがするよね。つまりその牧師がさ、そのすごい言い切って気持ちよくなっちゃうタイプの人だと、すごくですね、なんていうのかな、結局信徒っていろんな人がいるわけだから、信仰の幅ってものがなくなっちゃうんですよ。で、そうすると、その教会に多様性が失われて、教会がすごく、まあ、なんていうのかな、貧しくなるというのかな、薄っぺらくなるというのかな、脆弱になるというのかな、まあ、そういう風になっていくっていうのがあるから、ウィリモンがこういうためを作れる人であるっていうのがすごく重要なのかなと思いますね。次いきます。続きの箇所で181ページ。さらにこういうふうに論を進めるんですよ、ウィリモンはね。聖書への向き合い方として、私たちが聖書の中の困難な箇所の解釈をめぐって論じ合うのは、聖書の中の率直な要求を回避しようと試みるためではなく、時として聖書の中ではある種の主張に対して別の箇所で修正が加えられるということがあるという事実を知っているからである。本当そうなんですよ。だから聖書自体が論争をし合ってるんです、互いに。例えばローマ書とヤコブ書のその救済理解というのか聖書理解って違いますよね。だから聖書同士が喧嘩し合ってるというか論争し合ってるんですよね。でここに我々は注目すべきで、でウィリモンこう続けるんです。まさに聖典そのものの中でいろいろな主題についての議論が進行中なのだと。だから聖書って議論、なんていうの、その力道学的な書物っていうかダイナミックな書物で、スタティック静的な書物じゃないんですよ。聖書って働きなんですよ。で聖書の中で内部矛盾だってあるし、でヤコブ書ローマ書論争じゃないけど、聖書の中でね、まああれって実はその原始教会のヘブライストとヘレニストの論争が反映されてるって言われてるんだけど、聖書自体が救いはああでもないこうでもないってやってんのね。だとしたら我々が結論下したらおかしいよねってことよね。続き読みますね。マタイ福音書においてイエスはしばしばあなた方も聞いている通り、聖書の主張によれば閉じると聞いているね。だからあなた方も聞いている通り何々と聞いている、しかし私は言っておくと告げる。だからイエス様はこう、イエス様の説教で結構聖書の主張によればこうだよねと言ってる、あなたたちそれ知ってるよね、しかし私の理解によればこうだって、その聖書の意味を更新していくんですよ、アップデートしていくんですよ、イエス様自身がね。でまた呼ぶ記について大半の研究者たちはそれをある種の知恵文学において生じた善行が平安な生活を保障するといった類の安易な主張に対する長大な議論であったと、論議であったとみなしている。このように聖書が聖書を解釈しているのである。だから呼ぶ記ってね、だから信玄と呼ぶ記って喧嘩するわけですよ。だからなんていうのかな、信玄ってさ、その怠け者は罰を受け、勤勉な者は報われる、正しい人には必ず繁栄が、もたらされ、悪者にはもうね、 ひどい未来が待っているみたいなのを繰り返しがね、信玄じゃないですか。で、ヨブの三人の友人って、ヨブにそれを言い続けるんです。信玄によれば、お前こう言ってるから、お前悪いことしたに違いないっていうことで。で、ヨブはそれに反論し、最後どうなったか。三人の友人が一番怒られたわけですよね。つまり、聖書が聖書を叱ってるんですよ。信玄みたいなこと言ってんじゃねえぞって言ってるわけだから、だから何が言いたいかというと、聖書の内部で議論が進行中なのだから、私たちは聖書の解釈を論じ合うのは禁忌すべきではなく、むしろ大切にすべき態度なんだってことですよ。だから、なんていうのかな、聖書の解釈でもこれ以外ありえませんよってことだけは言っちゃいけないってことにしとかないと、まさに聖書を冒涜することになるよっていう、それって聖書尊重することじゃないからねっていうのがウィリモンの聖書観なんですよね。次言いますね。189ページ。で、聖書は真理かという問いによって聖書の権威に問いが突きつけられるとき、私たちの貧しい論理を開陳するのではなく、むしろ私たちのささやかな生き方を指し示すべきである。聖書の真理性とは、それが生み出す性の中に存在するのである。これすごいですよね。なんか、だから、キリスト教弁証学っていう、20世紀に流行った、これも実は近代的試みだから20世紀に流行ったんだけど、そのキリスト教弁証学っていうですね、学問分野というのかな、あって、神学部の中にあったりとかするんだけど、で、これは、だから、この聖書を疑う世の中に対して、徹底的に聖書が真理だということを論破するための学問なんだよね。だけど、このアプローチ自体が、実はすごく、なんつうのかな、僕に言わせると、なんていうかな、すごくこう人間の理性を神の地位まで高めちゃってるなって感じがして。っていうのが、神様って誰の弁護をも必要としてないんでね。だから別に、聖書は真理かっていうことを疑う人には疑わせとけばいいし、じゃあその人に対して、あなたこうこうこうで間違ってるから神様はやっぱりいるし、聖書は真理ですよ。はい、証明しました。だから信じてください。つって信じる人いないよね。むしろ我々はそこで論証するのではなくて生きるんですよ。聖書に触れたことで生まれた我々の性、私たちのライフ、私たちの生活、これがこの世にはちょっとありえないぐらい人を愛しているときに、人々は聖書は真理かもしれないっていうわけだよね。で、これが多分これはちょっとあんまり話広めすぎるとあれだけど、広げすぎるとあれだけど、アリスター・マクグラスっていう人が、ポストモダンのキリスト教でよかったかな、っていう本があってね。で、マクグラスは、ポストモダン社会において、結局近代という、ね、試みが挫折したところに、ポストモダン社会というものがあってね。で、近代でという試みは何かというと、ロジックで勝ったものが正しいはずだみたいな単純な理性信仰っていうのが近代の特徴の一つなんですよ。で、それが挫折したから我々は今ポストモダンという時代に生きてて、で、その時代にもう一回近代に戻って論証することでね、神を伝えようとしているとすれば、それはなんていうのかな、結構時代錯誤的に近代的に生きている人にとっては有効かもしれないが、多くのこの世の中にいるポストモダン的感覚を備えた人にしたら、それがソーワットの世界でしかないという。ね、だとすると我々はどのように神を伝えるか、それは物語ることによってなんだっていうことをアリスター・マクグラスは書いてるんだよね。だから物語ることっていうのと、このウィリアム・ウィリモンの言う聖書によって生み出された性、ライフ、これが聖書の真理性を証明するんだよっていう、これ本当に大切なね、主張なんじゃないかなというふうに思いますね。次行きましょうか。はい、今日結構テンポよくね、191ページ。これね、ユーモアについてなんですけど、面白くて。しかし、ユーモアというものは、聖書をより尊重し、自分をより謙虚に見つめようとする人々にとって偉大な贈り物である。バルトは、かつて説教者たちに向かって次のように語った。ね、ここからがカール・バルトの言葉なんですけど、私たちは知っている人間、のように行動できるし、またそのように行動しなければならない。しかし私たちは自分が知っている人間であると主張することがあってはならない。だから知っている人間として行動するのはいいんだと。だけど 知っている人間であると主張することがあってはならない。これがバルトが言ったことで、中略して、真に知っている人間は自分が知らないことを常に発見し告白することであろう。括弧、私たちに対する神の自己啓示の括弧閉じる、このような力を知る者の態度は、ただ最大の謙遜の一つとしてだけ存在するのである。で、中略で、真の意味でこうした事実を知る人々は、決して自分自身との関係においてユーモアの感覚を失うことはない。なぜなら、そうした人々は解放というものが自らの力で制御しうる範囲外のものであることに全く疑問を持たないからである。もうこれすごい深いね、な意味内容を含む言葉で、なんつうのかな、まあその僕なりに、なんていうのか、理解したことをパラフレーズしていくと、なんつうのかな、知っている人ほど、その知っているものとして行動するんだが、知っていると人には言わないっていう。なぜならば、真の知識のあり方っていうのは、無知の知として立ち現れるからだってことですね。バルトが前半で言ってることは。つまり、まあ、ソクラテスが言った一番有名な、私が知っている一番大事なことは、私が知らないという知識であるっていうね。で、これってキリスト者にも言えるんで、まあ、こうね、さっきのその聖書理解の話とも関係あるんだけど、我々は学べば学ぶほど、あるいは知れば知るほど、自分が知らないということを知るんです。で、僕も同じで、僕はそのクリスチャンになった、18歳の時と今46歳の今で、まあ、なんていうか、相当勉強してきた方だとは思うよ。なんか自分で言うのもね、その口幅ったいですけど、割ともしかしたらその、そこら辺の牧師以上に神学書を読んできた人間かもしれない。で、これも口幅ったいですけれども。で、だけど、じゃあ、その、18歳の時の自分と今の自分で、どっちが自分は知らないなって思ってるかって言ったら、圧倒的に今の方が自分は何も知らないと思ってんの。なぜかというと、知らない人って自分が知らないことにすら気づいてないんですよ。だけど、知れば知るほど自分が知らないことに気づくんです。で、さらに勉強すると無知の量が減るかというと、無知の量は増えるんですよ。ね。だから、このような、その、知れば知るほど知らなくなる。で、なんつうのかな。それって、宇宙とか、なんつうのかな。物理学とかね。量子論とかね。政治学とか社会学とか、そういった分野ですら、ね、真っていうか、そういった分野にすら言えることなんで、神学、神を知る学問とか、神を知るということに関しては、ましてそういうことが言えると僕は思うんですよ。無限のものを学んでるわけだから、そうすると学べば学ぶほど分からないということが分かってくるっていう。で、これがやっぱり僕はすごく、その神を知るというスタンスにおいて非常に重要なことなのかなと思うんですよね。だからまあ、さっきから何度も引き合いに出して申し訳ないんだけど、やっぱりこうファンダメンタリズムっていうものを、あるいはそのシカゴ宣言的な聖書への向き合い方を僕がどうしても、しっくりこないのはそこで、彼らは多分自分たちは全てを把握しているという前提から始まっているようにしか思えなくて、だからそこから外れると彼らは結構ちゃんとキックアウトするじゃないですか、そういう人たちを異端視して。なんつうのか、それはさ、なんかその自分の知性をさ、神の座につけてるかなって思っちゃうかな。まあそういう人ばっかじゃないとは思うけどね。でもなんかその論理の構造がそうなっちゃってるっていうかさ、なんかその感じはちょっとあるんじゃないって俺は思うよ。で、でね、で、これとユーモアが関係あるっていうのもめちゃくちゃ僕面白いと思ってて、だからその、自分が知れば知るほど自分は知らないなって思ってる人の一つの特徴はユーモアなんだって言うんですよ。だから、僕、なんかね、結構これは、その、すごく、自分の中で、大事にしてる部分であり、またユーモアって一番言語化が難しい部分でもあるから、なんていうかな、対処化して考えることが少ないんだけど、でも大事に思ってるっていうのがユーモアなんですね。で、なんつうのかな。僕ね、だから、その、まあまあ勉強してきた方だとは言ったけど、さっきね。だけど、お前なんて大したことないんだっていう、全然 ね、進学校も出てないし、進学書読んだとはいえ、ね、独学じゃねえかよと。そしてそもそも冊数からしても、あんたは年間300読むかもしれないけど、私は年間1000読む、みたいな人が、まあ、いたら、いや、その通りだろうなとも思うし、別にそれはそういう人もいるだろうなとしか思わないんだけど、僕は、それは何も悔しくもないし、なんか自分の、なんていうのかな、大切なコアにはないんですよ、実は知識量みたいなものは。それこそパウロが言う、それをチリアクタのように思ってるって感覚もすごくよくわかる。ね。だけどよ、僕は、あなたユーモアがありませんねと言われたら、もう、3ヶ月ぐらい落ち込む気がする。うん。ちょっと立ち直れないぐらい食らうかもしんない。だから僕にとってユーモアってそれぐらい大事なもので。だから、まあ、これね、放送聞いた上で、いや、言ってなかったですけど、ユーモアないっすよって言われたら、まあ、ちゃんと落ち込むんで安心してほしいんですけど、なんつうのかな。でも、それは、なんか、面白くなりたいとかでもないんですよ。なんか、その、で、放送の中で、まあ、その、わからん。どれぐらいの人が、この人はユーモアがある人だなと思っているのか、あるいは思ってないのかわかんない。ね、ユーモアない人だなと思ってわかんないけど、まあまあ、こう、ユーモアみたいなものは大事にしてる方では あるのね。で、僕、その、家族のためにね、その週に1回祈るときは、必ず、その、ね、こう、10年後、私たちの家族が今以上にユーモアに溢れた家族であるように、自分自身がユーモアに溢れた人間であるようにっていうのを祈ってるし、なんつうのかな、それはなんか面白いことを狙うとか、そういうものというよりも、なんかギャグをぶちかますとか、そういうものというより振り落ちとかそういうことじゃなくて、なんつうのかな。僕にとってのユーモアっていうのは、自分を笑えることなんですよ。ああ、そうそうそうそうそう。で、そうですね。だから、その自分を笑える視点っていうものが、僕にないと思われてるんだとしたら3ヶ月を落ち込むっていう意味であって、お前のギャグはあんま刺さらないっていうことでは別に落ち込まない。だから僕の中で逆に言えば反転して、僕は多分人を割とユーモアあるないで分けてる可能性がある。で、これはもう差別だって言われちゃったらもう本当にもうひれ伏すしかないんですけど、でもそれも別に誰かに言うことは決してないですよ。決して誰に、妻にすら言わないですよ。言わないですけど、だけど僕が割と、人と長期的にその友達になるかどうかというか、お付き合いするかどうか、長い付き合いになりそうかどうかっていうのを判断する第六感みたいな、この人とは友達になる人だな、長く付き合う人だな、一緒のやっていける仲間だなって思うか思わないかっていう線引きって実はどこにあるかというと、大きなものの一つに多分ユーモアがあるんだよ。で、それはもしかしたらキリスト者かどうか以上に大きな線かもしれなくて、僕の中で。わからんよ。僕の中でじゃもう緻密に検証してみないとわかんないんだけど。だけど、なんつうのか、逆に言えばその僕の中でユーモアないなという、それは面白いことを言える言えないじゃないんだよ。この面白さがわかるかわからないかみたいなことに近いんだろうけど、そのユーモアあるないで言うと。で、そのユーモアあるないで言う、そのないになった人は割ともう、2回目は会わなくていいかなって思っちゃったりとかするっていう、僕なりの、あれがあって。で、それは多分、反転して僕自身がユーモアで、ユーモアある人間でありたいっていうのがあって、じゃあそのユーモアってのは何かっていうと、まさに自己相対化みたいなところとか、自分を笑えるってことであったり、で、究極的には、これも自分で自分の言葉にして言うとなんか変な感じになっちゃうけど、究極的には僕、ユーモアあるなしって、なんかね、謙虚さな気がするんですよ。センス。だから、その、僕、そのユーモアって言葉で一個にね、ビッグワードだから、ちょっとややこしくなっちゃうんだけど、このユーモアユーモアって言ってるのは、いわゆるこの関西芸人的な笑いのセンスとか、そういうことを言ってるんでは決してない。なくて、なんていうのかな、なんかこう、ちょっと、そのテンポ、その、この世の中ってすごく真面目な部分があるよね。キリスト教にもあるし、社会にもあるし、規範ってものがあって、で、そういうリズムっていうのがあるんだけど、それを一回半音ずらすことで見えてくる面白さみたいなことがあると思うのよ。ね。で、それに、ちょっと、笑うセンスがある人のことを僕は、ユーモアがある人って思ってるんだと 思うのね。うん。で、ちょっとなんか、すごい、話が、ね、すごい、狭い裏路地に入り込んでるのは知ってるんだけど、でもこれはちょっと重要なんで、言語化しておきたくて。だからこの、まあ、バルトのね、真の意味でこうした事実、つまり自分が知らないという事実を知る人は、決して自分自身との関係においてユーモアの感覚を失うことはないと。なぜならそうした人々は解放というものが自分の力で制御し得る範囲外のものであることに全く疑問を持たないからであるって、バルトは言ってるんだけど、なんつうのかな、そうですね。だから本当曰く言い難い。だからその僕がユーモアがあると判定した人で、別に普段からジョーク言ってない人だっていっぱいいますよ。で、逆には普段からジョークは言うんだけど、ユーモアないなっていう人もいるのよ。で、この、だからユーモアって何とも言えない。だから例えば、神田先生って、僕、そのね、そのお師匠さん、まあまさにこう弟子入りして、僕の師匠ですよ。で、もうね、16年の付き合いになりますけど、あ、この人についてって大丈夫だなって思ったのは、一個は前にも言った、その、ね、とても謙虚なお家に住んでたってこと。で、もう一つが、ユーモアがある人だからなんですよね。あ、なんか、その、なんつうのかな、なんかね、僕一回聞いたことある、その、ね、なんかビビって、読んだのか聞いたのか忘れたんだけど、聖書にイエスは笑ったと書いてないから、教会では笑っちゃいけないんだって言ってる説教をしてる牧師がいたんだよっていう話を、なんかで読んだだか聞いただかなんか見ただかしたのよ。俺それ思ったけど、これは無理だなって思ったっていうか、なんかその人からキリスト教をマイナスするよりも、その人からユーモアをマイナスした方が破局的なことになると僕は思ってるんだなって思ったっていうか、なんか結局そういうことなんだよな。なんかユーモアがない人無理なんだよな。なんかこういう言い方今の時代良くないんだろうけど、無理なんだわ俺。で、そのそれはなんか面白い、何度も言うけど面白いこと言える言えないじゃなくて、なんかこう、なんだろうな、なんかこう、なんか目がさ、その三角になっちゃってる人、なんかスネ夫のお母さんがしてるメガネのモードで常に生きてる感じの人っていうかさ、なんかそういう人ってさ、なんかもうそれ以外の全てを台無しにするぐらい俺無理なんだよな。こうなんかダメだな、言えば言うほどダメな感じになってきてるな。すいません。すみません。なんか、すみません。って感じなんですけど。はい。でもなんかその、じゃあユーモアって何かなって言った時に、多分それは自己絶対化を脱臼させる何かなんだよ。俺の言葉で言うと。うん。そうそうそうそうそう。で、その自己絶対化を脱臼させる何かが、ある人とだけ、この僕はなんか、神の真理について語る面白さも感じれるだろうし、生きることのワクワク感、躍動感、わからないことに対する信仰という感覚とか、なんか実は信仰とユーモアって僕相当近いところにあるとは思ってるんだけど、なかなかこう言葉にする機会がないゆえに、なんかバチンとパワーワードで表現できなくて、ちょっとなんとかもどかしいんですけど、でもまあなんかちょっとそんな話もちょっとたまにはしてみましたということで、牧師その神学と実践第8回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。